各会派の代表質問をお伝えします。墨字盤には代表質問、個人質問の紙面に二次元コードが掲載されています。名前の横にある二次元コードを読み取ることで、質問の様子を映像で閲覧することができます。代表質問は、公証団体会派、所属議員3名以上の議員が行います。なお、質問は女性の声で、答弁は男性の声でお伝えします。あらかじめご了承ください。はじめは、区民と作る平和と温暖化対策を、子ども・家庭を支える施策の充実、公明党議員団、古田忍の質問です。平和事業への参加が伸び悩んでいる、動画配信や SNS 活用、学校・地域団体と連携した参加団体拡大、デジタルスタンプラリー等で参加意欲を高められないか、戦争の記憶継承を区民運動へ発展させる事業について見解は。
毎年平和記念週間に平和を願う催しを実施。今年度は戦後80年史の発行を予定。今後戦争体験者の高齢化で戦中戦後の労苦を聞く機会が減っていくため、戦争体験の伝承等平和記念週間事業の内容を検討している。
涼みどころを面的に広げ、商店街や企業との協定で水分補給の無料提供や休憩スペースの開放拡大を求める。また、高齢者等が日陰で休めるちょこっとベンチの標準化配置を。
涼みどころは北区薬剤師会と協定を締結し大幅に拡充した。ちょこっとベンチはスペース確保の課題があるが、各種団体と協力し、身近な場所への涼みどころの設置に努める。
区内認可保育園の看護師配置施設数についてどのように把握しているか、保育士の業務負担軽減のため、区内全公立園への看護師配置と私立園への配置支援策の充実を強く求める。
公立園は42円中39円、私立園は55円中40円に配置している。看護師配置や配置支援策は公立・私立のバランスも踏まえ検討している。
町会・自治会のデジタル化支援として、回覧板電子化、LINE 等での連絡やアンケート、イベントの電子申し込み等、ICT で運営の効率化、若年層の参加促進が期待されるが、見解は、
Wi-Fi 環境整備や専門講師を派遣する町会・自治会デジタル化支援事業を推進している。今後も SNS 活用や成功事例の共有等町会自治会活動のデジタル化支援を推進する。
単身高齢者の就寝サポートは今こそ実施段階へ向かう時である。帰宅版就寝サポートパッケージの検討状況と今後の工程を問う。
仮称帰宅版就寝サポートパッケージ事業の実施に向け、一部事業の先行モデル実施や効果的な周知等について検討をさらに深める。
公明党議員団、古田忍の質問でした。次は、区民に豊かさが広がる区政へ。猛暑対策、熱中症ゼロへ。自由民主党北区新時代の会、松沢義春の質問です。物価高による負担増は、子育て世帯に重くのしかかることから、いち早い支援により、子育ての負担軽減を図れる。長期化する物価高騰における子育て支援について区長の考えは。
安心して子供を健やかに産み育って必要な教育を受けられるよう保護者の経済的負担軽減が重要。特に生活困窮世帯は貧困の連鎖を断ち切れるよう手厚い支援が必要と考える。
物価高騰等により、小中学校の宿泊行事費用が今後大きく値上がりすることを懸念する。今後も安定的実施のため、修学旅行等費用の無償化による保護者負担軽減を求めるが、見解は。
学習指導要領に位置づけられる教育活動は国の施策で一律無償化すべきで、区においては教育課題にコミットできる着実な取り組みが必要。引き続き必要な支援のあり方を検討する。
私立幼稚園等で提供する給食の価格値上がりの影響は深刻である。 栄養バランスや量を保った給食を提供するために、現行の月額5000円の給食費補助の増額を求めるが、見解は、
私立幼稚園等へ納付する給食費等の各種納付金や負担金の現状を改めて調査し、現行補助額と比較して大きく乖離があるものは、保護者負担の軽減につながるような取り組みを検討する。
都の高齢者、障害のある方への省エネエアコン購入補助の拡充に連動した区の補助上乗せの対象世帯数や開始時期は、対象者への周知や購入サポート等に特段の配慮を求める。
非課税世帯570件、課税世帯1440件も想定し、10月開始を目指す。コールセンター開設や高齢者安心センター等への情報提供等、速やかなエアコン購入につながるよう努める。
熱中症は幅広い分野で対策が必要なことを踏まえ、緊密な庁内連携のもと、横断的連絡体制を構築しながら、事業連携を深め、注意喚起等、区民への情報発信のさらなる強化を求める。
熱中症対策は幅広い分野の対策が必要と認識し、対策を実施してきた。今後もさらに横断的な連携を深め、予防対策の周知啓発を進める。
自由民主党北区新時代の会、松沢義治の質問でした。続いて、生活の基盤としての平和の追求を、安心して暮らせる北区を目指して、日本共産党北区議員団、野口正人の質問です。区民の平和に対する関心を高めるため、長崎市の平和記念式典へ区民代表の派遣を求める。
区民派遣については今後の検討課題とする。
国土交通省は市街地再開発事業に対する補助金を必要性、緊急性が高い事業に絞り込むと発表した。赤羽一丁目中央地区市街地再開発事業は支援対象となるのか、支援から外れても事業の計画化は可能なのか、区の見解は、
赤羽駅周辺地区のまちづくりを進めるにあたり、赤羽一丁目中央地区市街地再開発事業は、必要性、緊急性が高いと認識している。国の支援制度を活用できるよう検討するとともに、引き続きガイドライン等の計画づくりに取り組む。
エアコン購入支援制度について、生活保護世帯は、区補助金の前倒しができるようにすること。それ以外の世帯も社会福祉協議会の借り入れ制度等を活用し、購入時に自己負担なく設置できるように案内することを求める。
登録販売店が広域にわたることや課税状況を確認する必要があることから、自己負担が生じない形での事業実施は難しいと考えている。
多文化共生のさらなる推進について、住民のおよそ1割が外国籍という現状の下で、担当課を設置すべきと考える。その上で施策の拡大を図り、民間ボランティア団体の活動場所確保など、支援の拡大も検討するよう求める。
本年4月改定の北区多文化共生指針で、選管組織の設置を位置づけた。また、日本語ボランティア教室の運営団体に運営費の補助制度を設け、支援に取り組んでいる。引き続き民間団体との連携を図りつつ、多文化共生の取り組みを進める。
生活保護の生活扶助基準切り下げについての最高裁判決を受け、生活保護基準額を元に戻し、さらに物価高騰に見合った基準に改定すること、この間の不利益の保障を国に求めよ。
国は判決を踏まえ、社会保障審議会生活保護基準部会に専門委員会を設置し、今後のあり方を検討した。区は検討状況を踏まえ対応するものと認識しており、国の動向を注視する。
日本共産党北区議員団、野口正人の質問でした。代わって、公平公正な区政運営を実現しよう、徹底した行財政改革を。維新無所属議員団、斉藤直也の質問です。事業手法や事務経費等の見直し状況を具体的数値として示すことで、職員の意識醸成や継続的な改革推進につながる。 予算策定過程で各部署が実施している歳出改革の成果を可視化することを提言するが、見解は、
予算見える化ボードの取り組みをさらに進化させながら、効果的によりわかりやすく伝えるための情報発信の強化について検討していく。
今期は区長退職金を支給しないことを決定したことは評価するが、これは時限的な措置であり、廃止は実現していない。4年で2300万円超の区長退職金支給について見解は、
区長の退職手当のあり方を明確なものにするため、特別職報酬等審議会に諮問した。区民や区内事業者を対象にアンケートを実施し、結果を審議会に報告し、議論を深めていく。
特別職報酬等審議会は、区長や区議会議員の待遇等を審議する重要な会議であるが、詳細な審議内容や過程については、区民は知ることができない。議事録が公開されない場合、区民の知る権利をどのように保障するのか。
区民の知る権利の保障は重要と認識している。一方、委員が自由闊達に意見を出し、議論を尽くせる環境の確保も重要。議事録の公開の可否は審議会の中で判断されるものであり、12月の審議会で議論いただく予定である。
年間140万円超の区長交際費を税金から支出していることについて見解は、
区長交際費は区長が行政執行に必要な外部との交渉上要する経費で、他の歳出と同様、円滑な区政運営に必要と考えている。社会の状況等に合わせ、適時適切な運用に努める。
外国人政策において、公平公正な制度設計及び運用のもと、誰もが北区で生活していてよかったと実感できる地域づくりが重要。区長は多文化共生を推進するのか、見解を問う。
北区多文化共生指針を踏まえ、事業を着実に推進しながら、多文化共生の町北区の実現に向け全力を尽くしていく。
維新無所属議員団斉藤直也の質問でした。今度は猛暑大雨等防災対策について、受動喫煙防止対策について、区民の味方山中理恵子の質問です。北区防災ポータル防災アプリを見た区民が自ら次の行動に移しやすい情報発信を求める。
情報の緊急性や重要性が一目で確認でき、次に取るべき行動につながる情報を伝わりやすい言葉で発信することに努めていく。
東京都は自然の機能を活用し、雨水の流出を抑制する雨水グリーンインフラを推進し、雨水を染み込ませる街づくりを進める中で、雨水染み込みアンバサダーを募集している。登録に向け応募してはどうか。
雨水流出抑制のため、一定規模以上の施設への雨水貯留や、浸透施設の設置指導、個人住宅への雨水の一時貯留タンク、及び浸透施設設置工事の費用助成を行っている。これらは雨水染み込みの取り組みであることから、普及啓発につながるアンバサダーへの応募を検討する。
駅前大規模開発が見込まれる中、商業と一体化した建物が計画され、駅周辺の喫煙場所整備が求められるが、区有地では困難である。区の課題解決のため、開発事業者へ求めたい事項を条例として整備することについて見解は、
駅前の大規模な開発事業において、一律に喫煙所の整備を義務付ける条例の制定は考えていない。今後、街づくりの検討が進む中で、必要に応じて開発事業者と協議する。
23区のほとんどが廃食油回収を行い、区役所や特別養護老人ホーム、区立小中学校等で回収している区もある。北区も真似できないか。
回収場所や保管方法等に安全面の課題があり、安全性を考え、現時点で回収場所の拡充は困難。他自治体の取り組みを参考に調査研究する。
赤羽の商店街でネズミが大量発生している。千代田区では生息実態調査と同時にマンションのゴミ集積所の修繕等に補助を行っている。区でもこうした補助が必要ではないか。
屋外ネズミ対策は個別対応するもので、現時点で 区内全域の実態調査をする予定はない。家庭ごみ集積所におけるネズミの苦情等はなく、集積所修繕等の経費補助は考えていない。
区民の味方、山中理恵子の質問でした。次は新しい帰宅づくりについて、王子駅周辺の街づくりについて、自由民主党議員団、武田博氏の質問です。住友不動産がサンスクエアを取得してから一定の時間が経過し、王子競争会議では駅前計画のイメージが示された。区と住友不動産との間ではどのような話し合いが行われ、整備内容の詳細が公表されるのはいつ頃か。また、新庁舎のキャッチコピーである、共に考え、共に動くに込められた思いを問う。
住友不動産とは個別の協議を重ねるとともに、検討部会の中でも、広場等の整備の方向性を議論、検討している。整備内容は年度内の第4回王子競争会議で示す。また、新庁舎整備は、共に考え、共に動くというスローガンのもと、区民と共に未来への道筋を築いていき、これまでとは異なる新庁舎の在り方を目指し取り組む。
厳しい採用状況の中、就職先として北区を一番に選んでもらうために、どのような取り組みや工夫をしているか、また北区人材育成基本方針の改定作業を進めているが、人材育成の方向性や今後力を入れていく取り組みについて問う。
戦略的な採用 PR の実施等で北区が選ばれるような取り組みを展開している。人材育成については、職員研修の充実、人材が育つ職場づくり、人材育成の視点に立った人事管理を3つの方向性として定め、具体的な取り組みを推進する。
デフリンピックの開幕が迫る中、どのような取り組みにより、さらなる機運醸成を図り、大会を盛り上げるのか、また考えている企画等はあるか、スポーツ推進計画策定に向けてのアンケート調査結果から今後の取り組みを問う。
さらなる機運醸成を図るため、デフアスリートによる競技体験会の実施等様々な機会を捉え、理解促進に向けた取り組みを展開している。また、アンケート調査結果からは、スポーツに興味を持ってもらうためのきっかけ作りや、既存施設のさらなる有効活用の検討が必要と考える。
児童相談所等複合施設の着実な整備に向けて、今後どのような対策を図るのかを問う。
建設業者等とヒアリングを行い、総合的に様々な手法を考え、早期開設の最善策を検討する。
自由民主党議員団、武田博氏の質問でした。以上、各会派の代表質問でした。